あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なのです。聖霊を受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ているからです。共に賛美をいたします。賛美歌21377番1節と4節を歌います。差し支えない方はお立ちください。私たちに教えてくださった主の祈りを祈ります。主の祈りは主法裡面に記載しております。主の祈り。
天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものならばなり。アーメン。
購読文を購読いたします。別冊購読文40、イザヤ書55章46ページを開きください。回収は太い黒字をご唱和ください。乾きを覚えている者は皆水のところに来るがよい。
銀を持たない者も来るがよい。
穀物を求めて食べよ、来て銀を払うことなく穀物を求め、
畑を払うことなく葡萄酒と乳を得よ。
なぜ糧にならぬ者のために銀を測って払い、
飢えを満たさぬ者のためにどうするのか。
私に聞き従えば
良いものを食べることができる。あなたたちの神はその豊かさを楽しむであろう。
主を尋ね求めよ、見出しうるときに。
呼び求めよ、近くにいますうちに。
神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はその企みを捨てよ。
主に立ち返るなら主は憐れんでくださる。私たちの神に立ち返るならば豊かに許してくださる。
私の思いはあなたたちの思いと異なり、
私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。
天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を。
私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。
雨も雪も、ひとたび天から降れば、虚しく天に戻ることはない。
それは大地を潤し、芽を出させ、生い茂らせ。
種まく人には種を与え。
食べる人には糧を与える。
そのように私の口から出る私の言葉も、虚しくは私のもとには戻らない。
それは私の望むことを成し遂げ、私は彼らの使命を必ず果たす。
あなたたちは喜び祝いながらいでたち。
平和のうちに導かれていく。
山と丘はあなたたちを迎え、歓声を上げて喜び歌い。
野も木々も手を叩く。
いばらに変わって糸杉が。
おどろに変わってミルドスが生える。
これは主に対する記念となり、印となる。
それはとこしえに消し去られることがない。
私たちの信仰を使徒信条をもって告白いたします。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により来やどり、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこり来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。お座りください。聖書を拝読いたします。マルコによる福音書22章の1節から14節、新約聖書42ページ。拝読いたします。イエスはまた例えを用いて語られた。天の国はある王が王子のために婚宴を催したのに似ている。王は家来たちを送り、婚宴に招いておいた人々を呼ばせたが、来ようとしなかった。そこでまた次のように言って、別の家来たちを使いに出した。招いておいた人々にこう言いなさい。食事の用意が整いました。牛や肥えた家畜をほふってすっかり用意ができています。さあ、婚宴においでください。しかし人々はそれを無視し、一人は畑に、一人は商売に出かけ、また他の人々は王の家来たちを捕まえて乱暴し、殺してしまった。そこで王は怒り、軍隊を送ってこの人殺しどもを滅ぼし、その町を焼き払った。そして家来たちに言った。婚宴の用意はできているが、招いておいた人々はふさわしくなかった。だから町の大通りに出て、見かけた者は誰でも婚宴に連れてきなさい。そこで家来たちは通りに出て行き、見かけた人は善人も悪人も皆集めてきたので、婚宴は客でいっぱいになった。王が客を見ようと入ってくると、婚礼の礼服を着ていない者が一人いた。王は、友よ、どうして礼服を着ないでここに入ってきたのかと言った。この者が黙っていると、王は側近の者たちに言った。この男の手足を縛って外の暗闇に放り出せ。そこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。招かれる人は多いが、選ばれる人は少ない。
共に祈りをお捧げいたしましょう。天地の造り主、すべての見えるものと見えないものの造り主でいらっしゃる父なる神様、今朝もまた主の日の朝を私たちの生涯にお加えくださってありがとうございます。過ぎます週、あなた様は 大きな愛のうちに私たちを置いてくださいました。それなのに私たちはあなたを忘れ、互いに愛し合うのではなく、不平や不満に心を支配されることがありました。どうぞこの礼拝の時、世界中の教会にあなたがご臨在くださって、私たちを新しくしてください。パンだけでは生きていけない私たちに御言葉を与えてください。世界の主よ、この世界があなたの憐れみに支えられますように、世界の歴史において慈愛の神の力が発揮されますように、各国の指導者と私たちが福音に根ざしてあなたの平和を実現することができますようお願いいたします。衆議院議員選挙が行われています。どうぞ選び出される人々が誠実にその働きを全うすることができますよう導いてください。コロナウイルス感染症が抑えられていますことをありがとうございます。一日も早く感染症が収束しますように、そして教会の者たちみんなでこぞって集まってあなたを賛美礼拝する日が早く来ますように。しかし今もコロナに感染して苦しんでおられる方がいらっしゃいます。どうぞあなたが助けてください。医療に従事なさる方々のご健康と働きをお支えください。慰め主なる主イエス様、あなたの御前に大切な方々のことを思い起こします。病の中にある方、治療を終えてリハビリに励んでいらっしゃる兄弟姉妹、試練の中で心弱っている方、これらの方にあなたの愛が触れますように、大人たちの横暴によって虐げられている子どもたち、競争社会の中にある学生や社会人や子どもたち、また家族の介護や育児で疲れを覚えている方々、愛する人を天に送り悲しみの中にいらっしゃる多くの方々、神様、私たちの宝であるこの人たちが涙に暮れる夜があります。失望の中で生きる気力を失っている者、立ち止まって進むべき道を見失っている者、そして今見舞いに集うお一人お一人にそれぞれの人生の課題があり、声にならない叫びがあります。主よ、どうぞ私たちの不安と涙を拭ってくださって、全能の主にある新しい希望を望みながら祈りの道を進ませてください。あなたの愛の御心に触れて、あなたの慰めの声を聞くことができますように。神様、教会学校の活動を祝福してください。あなたは子供を祝福してくださる方です。どうぞここに集う CS の生徒たち、また先生たちの働きをお支えください。教会学校の生徒の中には、まもなく大事な発表会を控えている生徒がいます。どうぞあなたが力づけてくださって、そのひとときを楽しむことができますようにお恵みください。花小金教会の2021年度の歩みを主が導いてくださっていることを感謝いたします。今日は宗教改革記念日です。どうぞすべての教会が主にある一致を目指して歩み行くことができますように、そしてあなたが中心におられる花小金教会を通して、あなたの福音が世界へと広がりますように。主の年2021年、残り2月もあなたと共に、神の家族たちと共に祈り合い、励まし合って歩み行くこととさせてください。これらの感謝と願いを、我らの救い主、イエス・キリストの御名によって、御前にお捧げいたします。アーメン。皆さんはこれまで招待をされた中で嬉しかったものは何でしょうか。いろいろなご招待があると思います。例えば音楽会への招待、ホームパーティーへの招待、学校の文化祭への招待、教会バザーへの招待などなど、いろいろなご招待をお受けになったことがあるのではないかと思います。コロナになって現在はなかなか厳しいのですけれども、中でも結婚式の披露宴のご招待は、招く方も招かれる方もとても嬉しいものです。イエス様は人々を天の国へと何度も招待をなさいました。天の国への招待 と聞くと、それだけでもとても嬉しい正体のように思います。ところが当時、聖書の当時、イエス様のこの天の国への招待に応答する人はほんの一握りだったのです。その他の多くの、応答しない人はですね、天の国に入りたくないんだというのではなくて、当時のユダヤ人、特にエリートの人たちは、天の国はまさに自分たちのものなのだと思っていたのです。ですからイエス様というナザレの大工の息子が天の国へ人々を招待しているということがですね、何の権威があってそんなことをするのと腹立たしく思っていたのです。イエス様の地上の最後の1週間、イエス様はエルサレムに入られて3回にわたって例え話をお語りになりました。そのうちの一つ、今日は婚宴の例えです。天の国はある王が王子のために婚宴を催したのに似ている、このようにお語りになりました。天の国というのはこんなふうに例えられるよというふうにおっしゃるのです。ですからこれは例え話を用いて天の国がどういうものかを示していらっしゃるんですが、同時にこれは例え話を用いて教会はこういうものだよというふうに例えていらっしゃる、教会の姿をイエス様は示していらっしゃるのです。つまり教会はある王が王子のために婚宴を催したのに似ているんだと、そういうふうにおっしゃるのです。教会は敷居が高いと言われるのを耳にします。幼い頃から教会学校に通っていたり、キリスト教主義学校に通っていた場合にはですね、教会に足を踏み入れることに慣れている場合が多いですけれども、大人になるまでキリスト教に触れることのなかった生活を送られた方にとっては、教会の礼拝には誰でもが出席できるんだということ自体をご存じない場合も多いのです。しかも私たちの国は宗教に対する偏見が大きい社会風潮にあります。私などはオウム以来そうなんじゃないかなと思っていたんですが、夫と話していても、オウムはもう随分昔で、もうそれからだいぶ経ってもやはり宗教に対する偏見が大きいのだから、それはもう、オウムに限らないんじゃないかというような話を、したんですが、この日本人はですね、自分は無宗教ですとおっしゃる方も多いですね。実際には何かを神と、何かを信じて生きておいでなのだと思うのですけれども、無宗教なのだと主張をなさいます。そして信仰を持つことを、苦しい修行をして、それを重ねてどこか高いところに到達するというような印象を持たれている場合が多いかもしれません。修行、私は親しい友人にお坊さんがいらっしゃいますけれども、その方の宗派は座禅を大事にしていらっしゃる宗派です。中には滝行とかですね、そういうような修行を大事にする宗教もあります。それはそれで尊いことなのだと思います。それにつけてもキリスト教はかしこまって神様を信じ、その神様の命令に従って良いことに励む、朝早くから教会に集まって牧師の難しい話を聞いてお勤めを守るというような堅苦しい印象を持たれているのかもしれません。そんな中でイエス様はおっしゃいます。教会は、これは神様が招待する教会というところは結婚式の披露宴のようなのだよと、そういうふうにおっしゃるのです。喜びの祝宴です。毎週日曜日の朝、私たちはここに集められますが、それは祝宴へと招かれていると というのです。で、礼拝だけではありません。主の名のもとに私たちが集められて教会で行われることはすべて、まあ、礼拝を中心、礼拝をはじめとしてさまざまな集会はすべて婚宴のように喜ばしいことなのだと。しかもイエス様のお言葉、お話によれば、これは王様が王子のために催す披露宴だと。もう盛大な祝宴なのです。この例え話で王様というのは神様のことを指しています。そして招かれた人々は私たち人間のことを指しています。ただイエス様のお話にあったように、最初に招待されていた人と後から招待された人とがいるのです。最初に招待されていた人たちは嬉しい結婚式の招きを次々と台無しにしました。3節、王は家来たちを送り婚宴に招いておいた人々を呼ばせたが来ようとしなかったと。これはですね、婚宴に招いておいた人たちを呼ばせたっていうのはどういうことかなって思うんですけど、当時の婚宴は前もって招待の通知をしたそうなのです。まあ、使いを送って結婚のお祝いをするから、その時にはぜひいらしてねと。そしてそのお料理がそろそろ整いそうだと分かった時にもう一回使いを送る。そしてお食事の用意ができたのでどうぞおいでくださいと。そういうふうに、まあ、招待するというやり方だったようです。ところが最初に招かれていた人たちは5節にあるように、しかし人々はそれを無視したというのですね。そして一人は畑に、一人は商売に出かけたというのです。私は仕事が忙しい、今日はやらなければならないことがあるから礼拝に行ってる暇はないというような感じなのかもしれません。さらに6節には、また他の人々は王の家来たちを捕まえて乱暴し殺してしまったとあります。招待に応じないだけでなく、神様のこの使いの者たちを殺してしまいました。古代中近東の結婚の披露宴というのは1週間ぐらい続くことが普通だったようですね。王家の披露宴ともなると数週間も続いたそうです。すごい長期間にわたるので、そういうパーティーに時間を費やすのは面倒だと思ったのでしょうか。しかし単純にそういうことでもなさそうです。まあ、この人たちは王様からの招きよりも自分の生活、自分が中心となっているのです。世俗のこと、稼ぐこと、目先のこと、お金のことに没頭している。王様のことも王子のことも関心がないのです。王様は怒りました。そして軍隊を送ってその人たちを滅ぼしてしまった。そして家来たちを町の大通りに使わして、その人たちの代わりに通りで見かけた者は誰でも公園に連れてくるようにとお命じになった。そのようにして最初に招かれていたのとは別の人たちが祝宴に預かるようになったというのです。この例え話は先週のお話、ブドウ園と農夫の例えと重なります。神様の民であるユダヤ人の先頭に立っている指導者たちが、まあ、ユダヤの指導者たちがですね、神様の一人子イエス様を受け入れずに、むしろ抹殺しようとしている。そしてその人たちに代わって新しくブドウ園を貸し与えられる者たちがいると、先週そんな話でした。今日の話で言えば、新しくユダヤ人たちに代わって新しく祝宴に招かれる人たちがいるということです。最初に神様に選ばれて招かれていたというのはユダヤ人の人たちのことです。ただし、時々誤解されるんですが、神様はユダヤ人だけを選んでその他を排除する排他的な方ではないのかというふうなことを言われることがあるんですけど、そうではないんです。神様はユダヤ人を通して すべての人を救おうとお考えだったのです。けれどもユダヤの人々は神様の一人子イエス様を受け入れず殺してしまいました。その後イエス様は復活なさって、そしてその復活のイエス様と出会った人々、ユダヤ人も異邦人も出会ってイエス様を信じていった人々、今度はその人たちを通して神様はすべての人を招かれているのです。ですから神様のなさり方は旧約以来ずっと誰々オンリーではなく誰々を通してなのです。で、皆さんのご家庭もそうです。誰かを通してその祝福が広がっていくのですね。さて今日の十節、そこで家来たちは通りに出て行き、見かけた人は善人も悪人も皆集めてきたので公園は客でいっぱいになった。王様は王子の結婚の祝いをいっぱいの人でお祝いをしたい、礼拝堂の席がいっぱいになることを望みです。そのために誰でもいいから見かけたものを引っ張ってきなさいと家来たちに命じました。その結果善人も悪人もみんな集められて公園の席はいっぱいになりました。善人も悪人も等しく祝宴に連れてこられた。このようにして私たちはここに連れてこられました。私たちが礼拝に集い神様の祝宴に預かっているのは、私たちがそれにふさわしい立派なもともと招かれるべきものだったからではないのです。私たちはもともと町の大通りをただ歩いていたものです。自分の生活のことだけを考え神様のことなど考えずにいたものです。そのような私たちが祝宴へと招かれた。今日のお話でもあるようにこの祝宴は王様が一方的に開催するもので、招かれる私たちはただ時が来れば祝宴の会場に行くだけです。お料理をいただいて楽しむだけです。神の国、これは天の国の例えですから、この神様の天の国は私たちの側の準備が問題ではない。神様がすべてを用意してさあおいでと招いてくださるものだということですね。先ほど今日は講読文でイザヤ書を講読しましたが、こんなふうにイザヤは言いました。言いましたというか神様の言葉を告げました。乾きを覚えている者は皆水のところに来るがよい、銀を持たない者も来るがよい、穀物を求めて食べよ、来て銀を払うことなく穀物を求め、値を払うことなく葡萄酒と乳を得よ。支払うべき値は持ってないんです。私たちは神様に払えるものを持ってない。でもみんなここに来なさい、ただで無条件で水も穀物も葡萄酒も飲ませてあげますよ、そのように神様はおっしゃるのです。ところでこの今日の例え話には不思議なことが語られています。11節以下です。この王が客を見ようと入ってくると、婚礼の礼服を着ていない人が、ものが一人いたというのですね。そしてその人はこの宴席から追い出されてしまいました。これはどういうことなのでしょうか。もともと王様は誰でも連れてきなさいと言っていました。だから善人も悪人も集められた。この何の資格もふさわさもいらなく、そもそも大通りを歩いていてそのまま招かれて預かってるんですね。で、大通りにいたから礼服に着替えるの難しいかもしれないのですが、しかしこの礼服に着替えてない人以外は全員礼服を着ていたようなのですね。これはどういうことかというと、これもやはり背景を知る必要があるんですが、当時は祝宴に招いた王様がこの祝宴に出るための礼服も支給するということがあったようなのです。王様が招く宴会のための礼服を王様自身が用意する。で、招かれた人は渡される礼服に着替えて宴席に着けばよいのです。ところが一人だけ用意された礼服を着ようとしなかった。自分には必要ないと思ったのでしょうか。 そのため追い出されてしまいました。繰り返しますが、イエス様の例え話は天の国の話です。つまり天の国における礼服があるということです。そしてそれは王様、つまり神様から与えられる服なのだということをまず心に留めましょう。で、果たして私たちは何を着て天の国に入るのでしょうか。何を着て礼拝というこの婚宴の席に着くのでしょうか。この前の先週の婦人会では楽しい公園散策しましたけれども、その前に学びもしたんですね。で、創世記の続きを学びました。ヨセフ物語です。族長ヤコブの子ヨセフの物語。このヨセフ物語ではですね、ヨセフの着物、着るものが一つのテーマになっています。ヨセフという人は父ヤコブから特別に可愛がられた人です。そして他の兄弟たちはみすばらしい服を、貧しいので服を着てるんですが、ヨセフだけには裾の長い晴れ着を父は与えたのですね。そんなこともあって他の兄弟たちからヨセフは非常に、妬まれてしまいます。そしてその兄弟たちはヨセフの晴れ着を奪い取ります。で、彼をエジプトへ売り飛ばす。で、父ヤコブにはその晴れ着に動物の血をつけてヨセフは死んだのだと、そんな嘘をつくというような物語があります。で、ヨセフは結局奴隷としてエジプトに売られていくんですが、そこでもいろんな出来事があってですね、ヨセフの着るものはさまざま変化をしていくのです。創世記における着物といえばヨセフだけでなく、最初の人アダムといえばにも印象的な着物があります。罪を犯したアダムとエバはこのままでは恥ずかしくて神の前に出られないと、神様は呼ばれるんですが隠れますね。そしてせめて自分たちの失敗を覆うためにイチジクの葉っぱで自らを隠そうとしたのです。その二人はエデンを追放されていくんですが、彼らがエデンを出ていくときに神様は革の衣を作って二人に着せられました。この人たちはイチジクの葉っぱから革の衣に着替えさせられて、エデンの外は危険がいっぱいですので神様は二人を守ったわけですね。人間が自分の罪を覆うためにできることはせいぜいイチジクの葉っぱで隠すくらいしかできないのです。それは風が吹けば飛んでいく、時間が経つと枯れてしまうようなものなんですが、それぐらいしか私たちは自分の罪を負うことはできない。そんな二人に神様は二人がエデンの外で滅ぼされてしまわないように革の衣を作って着せられました。革の衣ですから動物をほふって血を流す必要があります。神様がアダムとエバに与えた衣は犠牲の血が流されることによって作られた衣だったのです。新約聖書でも印象的な着物が登場します。それは放蕩息子、ルカに出てくる放蕩息子ですが、この放蕩息子に対する父の思い、放蕩の限りを尽くしてやがて後悔して、もう無一文になって後悔して父の家に帰ってきた子供を見るや否や、父親はさあ急いで一番良い衣を持ってきてこの子に着せなさいと、そんなふうに言いました。一番良い衣、最高の衣を帰ってきたこの子に着せてあげたいんだ。これらのことがですね、何を示しているか、私たちが何を着て天の国に入るのかをはっきり語ったのがパウロです。パウロはあなた方はイエス・キリストを着なさいと、こんなふうにいろんな手紙で告げているのです。いくつか聖書を読んでいます。そのままどうぞお聞きください。一つは今日の招きの言葉ですね。ガラテヤ書、 あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なのです。洗礼を受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ているからです。まあ、ここでははっきりとあなたたちは洗礼を受けてキリストを上から着るのだと、そんなふうに言っています。他にもローマ13章にはこんなふうにあります。夜は更け、日は近づいた、だから闇の行いを脱ぎ捨てて光の武具を身につけましょう。ここではキリストと出会う前に私たちが身にまとっていたのは闇の行いであって、それを脱ぎ捨てて光の武具であるキリストを身につけようではないかと、そんなふうに言っています。まだあります。コロサイ書、3章ですが、主があなた方を許してくださったようにあなた方も同じようにしなさい。これらすべてに加えて愛を身につけなさい。愛を身につける、愛のない私たちの上からキリストという愛を身にまとうではないか、こんなふうに言ったのです。いくつか紹介しましたけれども、実は私の名前の漢字は真実の衣を着る子というふうになっているんですけれども、牧師がつけてくれた名前、名前というか漢字の漢字なんですけれども、この真実の衣というのはイエス様のことをですね、罪ある私であるにもかかわらず上からイエス様を着させていただくと、そういう意味で私だけでなく皆さんも、舞子さん変な言い方ですけど、皆さんも衣を着る、イエスキリストを着るお一人お一人なのですね。そしてパウロはもう一つ、第一ペトロ、こんなふうに言いました。何よりもまず心を込めて愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。愛は覆うんだと言いました。私たちはイチジクの葉っぱでしか自分を繕えませんけれども、イエス様という愛が私たちのすべてを覆ってくださるんだ。今言ってきたことは肉眼では見えないことですね。私は私に過ぎないけれども、信仰の目で見るとイエス・キリストを着ることができている。洗礼において、このことはやがて神の時が来ればはっきりと分かるようになるんだともパウロは言っています。第一コリント15章復活のところでこのように言いました。終わりのラッパが鳴ると死者は復活して朽ちないものとされ、私たちは変えられます。朽ちるべきものが朽ちないものを着、死ぬべきものが死なないものを必ず着ることになりました。イエス・キリストを着るということをたくさん言ってますね。コロサイなんかはテオリー業がすごい盛んだったので、こういう洋服の話をしたのかもしれないんですが、こういうふうに旧約以来ずっと何を身にまとうかということは聖書一つのテーマになっているんですね。いまだ私たちの地上は神の国が完成していない途上ですから、洗礼を受けても見た目は変わりありません。そして今その途上なので、誰もが、私たち自身も、あるいは私たちが大事にしている人たちもやがて朽ちていくものですけれども、神の時が来た時にははっきりとこの死ぬべき私たちもキリストという朽ちない命を上から着ることになるんだと、それがはっきり分かる日が来る、そんなふうに聖書はパウロは約束しています。最近寒くなってきました。寒くなると上着を着ますね。私たちは心が寒いなとか、愛が足りないな、心を温めたいなという時に愛を着ることができるんです。着ればいいんです。イエス様を身にまとうことができる。神様は上から着ればいいんだよと、そんなふうに、あなたはそのままでイエス様という着物で温められていいんだと、そういうふうにおっしゃってくださるのです。イエス・キリストという着物は私たち用意できません。神様が用意してくださる着物です。私たち自身は自分が気に入った自分勝手な姿で神の前に出ようとします。ほら私は立派でしょと。こんな素晴らしいイチジクの葉っぱで飾れたよと。これだけ大きい葉っぱなら罪も負えるかもしれない。こんだけ業績を残してきたよ。そんなふうに私たちは神の前に出るかもしれないんですが、それは私たちの勘違い、傲慢ですね。あるいはイエス様ご自身が覆ってくださるなんて恐れ多いです。私は汚れているのだから 自分で努力して清くなってからあなたの前に行きますなどと思うことも、これも実は謙遜な言葉を使った傲慢なのです。自分でできると思っている、そんなことはないのです。私たちは罪人に過ぎない。神の前に顔を上げられないアダムとエヴァと同じなのです。エデンを出ていくしかない。そんな私たちをご自分のもとに連れ戻すために、神様は一人子をお送りくださいました。その一人子を犠牲にして着るものを用意してくださる、神の前に出ることのできる唯一の着物です。イエス・キリストという恵みの晴れ着、ただそれを上から着るだけしかできません。しかしそれで良いのだとおっしゃっておられます。今日のところの最後には、招かれる人は多いが選ばれる人は少ないと主はおっしゃいました。誰でも福音を聞くことができます。しかし招かれた祝宴に預かって本当に真実の喜びを与えられる人は少ない。なぜならば、神様の祝宴は人間的に見ればそんなつまらない祝宴は必要ないと拒絶されるものだからです。昔も今も。この神の祝宴を信仰の目で見つめたいと思います。そして招きにお応えして、恵みの晴れ着を身にまとって歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。父なる神様、あなたの一人子イエス様という晴れ着こそ、あなたの前に出るにふさわしい晴れ着です。あなたは私たちすべてのものを祝宴へと招いていらっしゃいます。しもべたちを何回も使わして忍耐を持って招いていらっしゃいます。あなたの招きを断るのでなく、無視するのでもなく、招きそのものを壊してしまうのでもなく、この世のものに心を奪われて後回しにするのでもなく、どうぞあなたご自身が用意してくださる恵みの晴れ着をまとって感謝して祝宴に着かせてください。その喜びの中を歩んでいくことができますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
御言葉への感謝の賛美をいたします。賛美歌21、474番1節と4節を歌います。差し支えない方はお立ちください。感謝と献身の印として献金を行います。
Thank you.
座りになったまま賛美歌21、65の2番を歌いましょう。賛美歌21、29番により称栄を捧げし、加藤牧師より祝祷をいただきます。
これで終わった。神に仕えるため出て行って主の福音を述べ伝えなさい。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが使わされゆくあなた方一同と共に、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものと共に、今も後も常しえまでもありますように。アーメン。
Amen.